ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の安藤愛と
2回生の角田介でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけですごい寒くなってきて、
そうですね、もう10月に入ろうとしてます
ね、うん、そうですね、明日から10月1日で、夜とかも朝もちょっと寒いですけど、
すんごい寒いですよ ね
秋が来たなって。私すごい秋好きなんですけど、
一番
そうちょっと花粉だけがあれかなって感じなんですけどね。まあ秋といえば食欲の秋ですよ ね、うん、っていうわけで、まあ、今日のトークテーマは好きな食べ物を、はい、秋のね、秋の食べ物を喋りたいと思うんですけど、すみくんなんか好きな秋の食べ物とかありますか？
そうですね、自分はさつまいもが好きなので、うんうん、今スターバックスでやってる芋の
あ
れがすんごい、この前も飲んでめっちゃ美味しくて、
うんうん、
ぜひ皆さんも飲んでほしいですね
美味しいんや。
すごく美味しかったです
もん。私も今日行ったんですけど、
はい、
ちょっと飲めなかったんですよね、まだ
あ、もうぜひ飲んでください。
飲みますね、はい。
安藤さんは何か好きな食べ物は？
私は結構フルーツが好きで、やっぱり秋といえば、はい、まあ、
梨、
柿、でもうすごい梨が好きで私、
はい、
一回、まあ、小学生ぐらいの時に梨狩りに行ったことがあって、まあ、丸かじりさせてもらったんですよ、その時取り立ての。もうそっからもう梨大好きです
自分も梨の思い出なんですけど、うん
うん、はいはい、
高校の時お弁当で、
うんうん、
いつも母親が梨入れてもらってて、フルーツに、
うん、
それがすんごい思い出で美味しくて、
うんうんうんうん、
もう今食べたいですね、や
っぱりいい思い出。
うん、確かに
いい、ね、うん、まあ、そんなすみくんなんですけど、
はい、
今日 B 班最後の回ということで、
そうですね、
はい、C 班にねミキサーとして移動するんで、
はい、
まあ、エンディングでまたもうたっぷりメッセージ言ってもらおうと思っているので、
お願いします。
皆さんぜひすみくんの B 班ラストの放送最後までお聞きください。
お願いします。
はい、番組では皆様からのメッセージも お待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。ビッケブランカでサバ。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の安藤愛と
2回生の角田介でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日安藤と2回生の角くん、西川さんの3人でインタビューをしてきましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、本日は鴨川デルタフェスティバル実行委員会の鈴木清さん、京都市左京西部生き生き市民活動センターの山口博明さん、長谷川慎也さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず皆さん簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、実行委員会の鈴木清です。今回のお祭りの企画とかですね、あとコーディネートとか、その辺を一応担当しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
左京西部生き生き市民活動センターのセンター長をしております山口博明と申します。
左京西部生き生き市民活動センターの、職員の長谷川と言います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では皆さんのそれぞれ普段での活動とかお聞きしてもよろしいでしょうか？
はい、左京西部生き生き市民活動センターでは、
はい、
普段市民活動を、補助するということで、はい、いろいろとまま、何か何ていうんですかね、基本的には場所をお貸しするっていうことをしています。
会議室、は
い、そうですね、まあ、楽器の練習をされる方もいますし、う
ん、
踊りとか演劇とか、
はい、
あとはそういう日本語教室とか、
はい、
まあ、もう本当にいろんな、方がいらっしゃいます。男酒会っていうですね、お酒を断つための人たちのグループとかも、そういう人たちをサポートするっていうことをしています。
さまざまな活動をされてるんですね。
そうなんです、市民活動というと幅が広いですからね。
鈴木さんは普段の活動とか何かされてますか？
ですね、普段というか、ここの生き生き市民活動センターの職員でもありますので、
はい、
まあ、そちらの方でそのいろいろ企画を立てたりとか、
うん、は
い、そういったようなことと、まあ、通常の業務として貸し館の業務をやっています。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さんがこの仕事に就いたきっかけとかあれば教えてください。
そうですね、私が多分一番新しくて、今年の4月から、はい、そのセンター長になったんですけど、普段というか、そのセンター の仕事以外では舞台芸術をしてまして、
はいはい、
でそっちで演出家っていう仕事をしてるんですけど、もともとこの左京西部生き生き市民活動センターの指定管理をしている団体が NPO 劇研っていうところがしてまして、
はい、
その劇場とかをしてた団体なんですね。
うん、
そういう、だから何かそういうアートとかそういう芸術の力で何か街づくりに貢献しようっていう団体なので、
はい、
それで、何かその前のセンター長がちょっと退職されるということで、
はい、
声をかけていただきまして、それで今年の4月からセンター長しています。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。10月にイベントを開催されるとのことですが、ご紹介いただけますか？
はい、じゃあこれ鈴木さんお願いします。
はい、ですね、鴨川デルタフェスティバルという名前で、
はい、
今年から、これから5年10年、継続していきます。うん、これのきっかけになる2017年18年19年ということで、
はい、
妖精夏祭りっていうのをやりました。
はい、
そこで盆踊りのお客さんたちが700、800人集まってくるような、
うん、
地区でかつてなかった、大事になりまして、うん、
はい、
おかげさまで地元との、いい関係性が交流できたの で、
はい、
ほんで、まあ、夏はどうしても、ね、暑すぎるし、いろいろ大変なんで、秋にして少しゆっくり、それで1日だけじゃなくて、
うん、
2週間10日というようなところで、まあ、分散型でね、
はい、
やっていけるような、そうするとまあ地域の方たちもいろいろ参加しやすいなということで、
うん、
鴨川デルタフェスティバル10月2日から17日という予定で、
はい
はい、開催されます。
はいはい、では開催場所とか主な内容についてもお聞きしてもよろしいでしょうか？
はい、先ほど言いましたように盆踊りとかね、はい、本来であれば公園とかいろんな屋外で屋台が出てなんですけども、今年は一番おとなしく縮小した形で、生き生き市民活動センターのちょっと広い部屋、
はい、
そこを飾り付けをして、それでまあ舞台というふうに見立てて、それでやることと、生き生き市民活動センターの1階が保育所なんですよ、養成保育所、そこの保育所さんのホールというのがありまして、
はい、
そこだとちょっと照明とかも釣れるので、そこのところで、前衛芸術賞というね、ちょっといろいろ活躍しているダンサーの方たちが10名近く集まり、それぞれ自分の賞、バラエティ賞、いろんな賞がこう次々と行われる。それで最後はみんなで盆踊りをするっていう、小さい盆踊りをね、しようというような
ね、盆踊り小さな盆踊り、
小さな
盆踊り、
はい、言っちゃいけなかったのか、
いや知らない、いいじゃない、大丈夫じゃない、
コロナで
小さい盆踊りなら大丈夫
だったかも、そうですか、
はい、はい、
というようなことを、はい、その2つ、西部生き生き市民活動センターと、
はい、
幼生保育所の幼児棟ホールという、うんうん、はい、その2カ所で行われます。はい、
あと、あの今関連企画で、はい、その左京西部生き生き市民活動センターの周辺に、うん、
はい、
あの京都花灯籠さんっていう方たちから、うんうん、その灯籠をご協力いただいて、
はい、
あのお貸しいただいて、でそのお祭りの期間中灯籠を夜、うん、あの灯すっていうのをしております。
素敵ですね。
綺麗ですね。この
ちょっとずつちょっとずつ増やしていって、はい、お祭りの日に全部バーンとつくということになっているので、うん、ぜひあのご近所の方はですね、ちょっと来てみると、あの普段とちょっと景色違くなってる感じがして、なんかこう祇園に迷い込んだのかというような感じがしますので、あの来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では実行委員会にはどのような方たちが参加されているんですか？
実行委員会はですね、その、まあ、地域のそれ、あのこの地普通だったら町内会とかあると思うんですね、京都のいろんな、はいはいはい、その地域の方たちが作る、
はい、
ただここはその市営住宅で普通はそういう町内会とか自治会とかがなくてですね、一つの団体がないんですね、うん
はい、
なのでその地元 の社会福祉協議会っていうそういう団体さんとか、うん
はい、
あとはその、みこし会さん、田中神社でおみこしをする会をもともとされている方たちとか、うん
はい、
あとはその人権連さんっていうその、市営住宅にお住まいの人たちの要望をいろいろ今まで京都市に言ってきたそういう団体さんとか、
はい、
YT まちづくりの会さんとかですね、その地域のいろんな方たちが、うんうん、あの参加されています。
結構年齢もの幅もね、
そうですね、幅広く、
あの幅広く、幅広く、それで今後もどんどんどんどんそう実行委員会に人が集まってきて、
はい、
みんなで作れるような形という、うんうん
は
い、
そうですね、だから私たちもその実行委員会の 一員っていう形で、その実行委員会の人たちがミーティングする場所とか、あの、まあ、そういう感じで、今はサポートさせていただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では後半も引き続き鴨川デルタフェスティバル実行委員会の鈴木清さん、京都市左京西部生き生き市民活動センターの山口博明さん、長谷川慎也さんにお話を伺いたいと思います。それではここで曲です。リグレットガールで黒鳥山公園。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川文乃と
角大輔と
3回生の安藤愛でお送りしております。
ハッピートーク後半も鴨川デルタフェスティバル実行委員会の鈴木清さん、
はい、
京都市左京区西部生き生き市民活動センターの山口博明さん、長谷川慎也さんにお話をお伺いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鴨川デルタフェスティバルでは期間中さまざまなイベントがあることを教えていただいたのですが、その中の一つバディーウォークあと京都について詳しく教えていただけますか？
はい、じゃあ私鈴木の方から案内させていただきます。
はいはい、
まずバディーウォークとは、
はい、
1995年10月に全米のダウン症協会が、ダウン症啓蒙月間の一環としてニューヨークで始めた活動で、
はい、
全世界約300カ所で開催されている、ダウン症自者もそうでない人も共に参加できる世界的なチャリティーウォーキングイベントということです。
はい、
そして京都では2014年に多田須の森下鴨神社ですね、
はい、
そこで初開催しまして、その後2015年から19年までは岡崎公園、2020年がロームシアター、今年河川敷でやるんですけども、通算8回目の開催となります。
うんうんはい、日時の方は、
はい、今年はですね10月の9日の土曜日の、朝10時にですね、
はい、
鴨川 の、その出町柳、うんうん、デルタ、はい
はい、
出町橋というのがありまして、その出町橋の西詰めということで、はい、そこにあのウッドデッキがあるんですよ、 はい、そこで皆さん集合してもらうということで関西一円からね、うん、多分50組か60組か、うん、まあ、もっと来るかな、うん、
はい、
それでみんなでここに集合して受付、うん、まあ今ですからいろいろ検温したりとか、うん、いうことの後に皆さんに風船配ったり缶バッジとかね、はい、いろいろあるんですけど、それでみんなで上りとかを持って、うん、
はい、
で鴨川沿いを青い橋北の方に上がっていって、うん、だんだんあの大谷に近くなるね、
はい、
で出雲寺橋までと、
はい、
で途中みんなで遊びながら歩いて、うん、ダンサーが一緒にいるんで、
はい、
ちょっと広い場所だったらみんなで踊ったりしながらとか、
うん、
それで出雲寺橋に着いたところにちょっと石段がねあって、
はい、
でやっぱりちょっと舞台みたいなね、うん、そういったものが、セットされているんで、
はい、
普段から、
はいはい、
うん、だからそこの場所に今回は大前浩一さんというパラリンピックでも踊ってられた、
はい、
あの以前リオの方のパラリンピックでも踊ってたんですけども、義足のダンサーの方が、
はい、
来てそこでパフォーマンス、
うん、
その青空の下川、うん、大文字っていう、
あ素敵なロケーション、ね、
ちょっといい映像が撮れるんではないかな、
うん、
そこにはだからあのこの何でしょう、そのパレードに参加しなくてもここで大前さんがお昼ごろから、
はい、
要するに10時から13時なんですけれども、はい、10時半に出発して30分後ぐらいに出雲寺橋、
はいはい、
そこでみんなで体動かしとかしてほぐれて、それで、12時ぐらいからで、大前浩一さんのパフォーマンス、はいということになりますので、それを目当ての一般の方たちが多分あの辺に集まってくるのかなと、
うん、
まあ、新聞とかあと各小学校中学校幼稚園にも全部このチラシは配布しているので、
はいはい、
そういうような方たちも集まっていただければかなと、
うん、
はい、他の、 あの関わってくれるダンサーの方たちも本当に活躍されている方たちなので、
はい、
こういう方たちが一堂に集まって、
はい、
でダウン症の子どもたちとも一緒にみんなで踊るというのはなかなか貴重な機会だと思います。
そうですね、
水玉、ダンスフェスティバルです、
はい
はい、
ありがとうございます。バディーウォーク以外にも他にはどのような企画がございますか？
あとはですね、そのバディーウォークの後に多文化祭りといって、
はい、
あのま、主にその普段左京西部生き生き市民活動センターを利用されてる方たちの何かその、はい、発表のような公演、はい、まあ、なんですかね、とか、
はい、
まあ、ミニコンサートとか、はい、そういう、なんか結構でも使ってる人たちがなかなか国際的に活躍してる人たちも多いので、うん、
はい、
あのそういう人たちの、はい、なんか見ていただければいいかなと思います。あと翌日にはそのお金を返さないあの物々交換で、
はい、
あの何か自分たちのその、うん、なんか例えば、まあ、いらなくなったベビー用品とか、うん、そういうものをあの交換し合うっていう、うん、そういうこともします、はい、で最終日には、うん、あのそのおみこしですね、田中神社っていうのが、まあ、地域の神社でありまして、
はいはい、
そこのでこの今おみこしもできないんです、あのコロナで、もういろんなところのおみこしができなくて、そうなんです、ね、田中みこし会さんという人たちがいるんですけど、うん、この人たちももうずっとあの今みこしが担げてないということなの で今年はそのおみこしを、まあ、展示して、
うん、
そのみんなにこういうのをあの見てもらうっていうのが一つと、
はい、
あとその早くあのなんというか落ち着いた社会に戻りますようにじゃないんですけど、うん、なんかまあいろんな人たち あの願い事みたいなのをその間あの左京西部生き生き市民活動センターでもその短冊みたいにちょっとみんなに願い事を書いていただきまして、
はい、
でそれをその、お祭りの最終日に、田中神社に持って行って、田中神社の巫女さんがあの舞を踊って、最後それを、まあ、神様にお願いするという奉納するということで一応フェスティバルが締めということになります、
はい
はい、
ありがとうございます。ではこちらのイベントの参加方法について教えてください。
はい、水玉ダンスフェスティバルに関しては、
はい、
こちらは、ですね、その時間集合場所と あとパフォーマンスの場所、そこのところ一応屋外ですので別に予約も何もないんですが、
はい、
こちらのこのデルタフェスティバルに関しては、
はい、
入場数の制限ということで、はい、整理券というものを、ね、配って、うん、
はい、
ですから希望の方は、こちらの西部いきいき市民活動センターの方に連絡をいただき、
はい、
それで整理券を、予約していただくというような形で対応します。
はい、
はい、
では参加費などは
無料です。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
でイベントについてさらに詳しく聞きたい場合はどうすればよいでしょうか。
それも左京西部いきいき市民活動センターにお問い合わせいただければ、
はい、
いいなと思います。
は
い、
ウェブサイトや検索ワードなどは、
はい、デルタフェス .com というのが、ね、
はい、
あります。はい、
はい、わかりました。こちらに、
はいはい、そちらの方に、
はい
はい、
あと、まあ、西武行き線の方の、Facebook とか、
はい、
いろいろありますので、
はい
はいはい、気になる方はそちらの方をチェックしていただければ、
はい、ぜひお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
ハッピートーク、本日のゲストは鴨川デルタフェスティバル実行委員会の鈴木清さん、京都市左京西部いきいき市民活動センターの山口博明さん、長谷川真也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで収録の様子をお届けしましたが、はい、すみくんどうでした？
そうですね、自分が気になったのは、
はい、
ダンサーの方たちが参加されてるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その中でもなんかリオのパラリンピックに出演された、はい、大前浩一さんがなんか参加されるそうで、うん、
そうですよね、豪華ですよ ね、
そうです
よ
ね、
すごい、
しかもあんま見れる機会ってないですよね、
うんうんうん、
だから見てみたいと思ったのと、
はいはい、
あと灯籠も設置されるようで、
うん、そうですね、お話しされてましたね。
そうですね、やっぱ普段と違うような景色とか、
うん、
夜とかやっぱ綺麗になると思いますよね。
絶対綺麗ですよね、うん、まあ、ぜひご近所の方もね、違った雰囲気味わっていただきたいですよね。
はい、
うんうん、
安藤さんはどうでしたか？
そうですね、まあ、それこそ分散型盆踊りということで、やっぱりそのコロナ禍でも楽しめる工夫がたくさんされてるなって思って、
ね、
まあ、それに期間もこちらの鴨川デルタフェスティバルの方ですね、はいはい、まあ、期間が2日から17日とすごい長い期間やってらっしゃって、あの整理券、まあ、そちらいるんですけど、はい、水玉ダンスフェスティバルの方は、まあ、見ててあ楽しそうやなと思ったらパッと参加できるそうなのでね、まあ、そちらはちょっと感染対策の方しっかり取られてるみたいなんで、もう安心してご来場いただきたいですよね。はい、
そうですよね、気軽にも参加できますもんね。
うん、本当ですよね。
もう
ぜひ、まあ、お問い合わせの方は京都市左京西部いきいき市民活動センターの方にしていただいて、わからないことがあればお問い合わせいただけたらなと思いますね。
はい、
はい、以上ハッピートークでした。ではここで1曲です。竹内まりやでプラスティックラブ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の角大輔と
3回生の安藤愛でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。では1件目は安藤さんお願いします。
はい、1件目は北大路商店街振興組合による頑張ろう生活応援キャンペーンについてのお知らせです。このキャンペーンは北大路商店街のキャンペーン参加店舗で使えるお買い物券でお得にお買い物ができるというものです。キャンペーンでは2500円で3000円分のお買い物券が購入できます。お買い物券の販売場所はメンズサロン川村や愛酔餅、伊藤コーヒー、アトリエ欅社、堀口大学堂の5カ所で販売しており、商店街にある30の店舗で利用することが可能です。利用できる期間は10月1日金曜日から来年の1月20日木曜日までです。お買い物券は数量限定販売となっていますので、売り切れになる前にご購入ください。
はい、というわけなんですけど、
はい
はい、こちらもね、あのグリル長谷川さんって知ってますか？
あ、知らないです。
あ、本当ですか、はい、この大谷大学の近くにあるんですけど、
はい、
グリル長谷川さんでも利用できるみたいで、私結構好きで何回も行ってるんですけど、
はい、
まあ、和風ハンバーグが1430円なんですよ、
はい、
なんでその2500円分で3000円分のお買い物券が購入できるから2回分食べれるんですよ。
お得
お得なんですよ。
うん、
でそれにね、以前ラジオに出演していただいたアメリカ屋楽器さんとかでも利用できるので、
はい、
気になる方は、あの詳しい内容は商店街内に掲示されているあのチラシが、
そうですね、
はい、あるので、はい、そちらをご覧くださいというわけなんですけど、
はい、
まあ、30店舗で利用できるのでね、ぜひ皆さん買っていただいて、あの利用していただけたらなと。
そうですね、ほとんどのお店で利用できることですもんね、
うん、そうですね、まあ、その詳しいところはチラシ見ていただけたらなって感じなんですけどね、
はい、
はい、では2軒目の方、すみくんお願いしてもいいですか。
はい、
はい、
2軒目は船岡山およびその周辺エリアの情報サイト船岡の解説のニュースです。北区役所では令和元年度から船岡小山およびその周辺エリアの魅力を広く全国に向けて発信する船岡山を生かした魅力創出事業を行ってきました。そしてこの度その集大成ともいえる情報サイト船岡を開設するとのことです。このサイトでは船岡山の基本情報はもちろん、共同通のライターたちによる船岡山をエリアを中心とした歴史、文化からグルメ、ショッピング、イベントなどの記事を読むことができます。またこうした情報は目的に合わせて検索しやすいようカテゴリーごとに分けられています。船岡山エリアのことはここを見ればわかるという情報を主力サイトとして、地域はもとより全国の京都ファンに愛されるサイトを目指す情報サイト船岡。サイトオープン日時は10月8日金曜日午前10時です。ホームページの URL は https://京都-船岡山.com です。ぜひご覧くださいとのことなんですが、
はい、
先ほど自分も計画中の記事サイトを拝見させてもらったのですが、
うんうん、はい、
なんかすごくカテゴリーごとに集約されてて、
うん、
とても見やすいなと思いましたね。
うん、そうですね、まあ、大学から、まあ、徒歩で20分ほどのところにある船岡山なんですけど、
はい、
行ったことありますか、船岡山。
そうですね、自分なくてどんなところかまだ分かっていないんですけども、
いやすごいね、夜あの登るとすごい景色綺麗な場所なんですけど、はい、私、まあ、大学も近いし一人暮らししてて結構船岡山周辺行くんですけど、
はい、
まあ近くに住んでるからこそ見逃しちゃってる場所とかあると思うんですよ、
はい、
なんかそれってもったいないじゃないですか。
そうですね、
すごい、だからこういうサイトがあると、まあ、それこそ地元に住んでる方ももちろんなんですけど、まあ、私みたいに、まあ、大学でこっちに一人暮らしをね、
はい、
4年間してる人とかもすごい活用できるサイトなんじゃないかなって思いますね。すごい要チェックです ね、このサイトは。
自分もやっぱ自分みたいにその県外の方もいるかもしれないので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
見たりしたらすぐでも行けるような情報サイトでしたね、
うんうんうん、すごい見やすそうなサイトですよね。まあ、こちらはまだ10月8日の来週の金曜日にサイト開設ですので、
はい、
皆さんぜひチェックしてみてください。
お願いします。
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで1曲です。夜の人笑いで未来地図。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、というわけで、はい、オープニングでもお話しした通り、すみくん B 班終わりです。お疲れ様でした。すごい放送あっという間でしたけど。
そうですね、結構あっという間で、B 班とも安藤さんも最近入ってきたんですけども、
うんうん、そうなんですよね、
またすぐお別れということで。
ちょっと寂しいです ね、すぐやったね。本当になかなか生放送もできなくて、2人でやるってこといつもはね、西川さんがいたから。
そうですね、はい、
そうそう、3人でやらせてもらってましたけど、まあ、どうぞ最後メッセージお願いします。
そうですね、今までずっと MC としてやってきたんですけども、
はい、
これから ミキサーという立場になって、まあ、多分慣れないことも多いかもしれないんですけども、これから1回戦も入ってくるので、
はい、
頑張って1回戦をフォローしながらミキサーもやればいいかなと思ってます、
はい、もう頑張ってください。もうスミ君すごいね、 MC 回すのが上手っていうか、すごい助けてくれてたんで、私もいやいやいやいや、もう本当になんかちょっと寂しいですけど、
ありがとうございます。
ミキサー頑張ってください。
頑張ります。
いや、もう、はいはい、ここでミキサーの先輩の三上君から、はいはい、メッセージをどうぞ。
お願いします。
急遽入ったんですけど、まあ、とりあえず、パーソナリティとしてはお疲れ様です。
はい、
次からミキサー僕と一緒なんですけど、
はい、
まあ、多分最初やから結構大変なこともあると思うし、覚えなあかんこともいっぱいあるけど、
はい、
まあ、そこは全然わからんことあったらいつでも聞いてくれたらいいんで、
お、
あ、頼りにしてます、
ね、頼りにしてもらって大丈夫ですよ。
おすごい頼りがいのある先輩やね。もう頼りまくりな
頼りまくりますもん。
頼りまくり、
全然頼ってくれていい。
もうミキサー本当に頑張って、はい、いや MC もな上手やったんですけどね、
上手やった、
全然。
いや、もうここで赤澤先生からもメッセージいただいてるので、
はい、
読みますね、
はい、
いや、もうこれからミキサーとして MC のトークをうまくサポートしてもらえればということです
すごいプレッシャーです。
頑張れ頑張れ。
先生からの期待も胸に、
そうですね、
ぜひぜひ、いや、私らも3年生もね、
ス
ミ君には大期待なんで、
めちゃめちゃしてます。
はい、
頑張ります。
圧がすごい先輩からの頑張ってね。
はい、
ありがとうございます。はい、はい、では最後スミ君締めていただいて終わってください。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は2回生の隅田介と
3回生の安藤愛と
三上武でお送りしました。
それでは皆さん、
さよなら。